QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。6月4日第578回の QRL の時間でございます。はい、というわけでねございまして、ちょうど先週はね、金曜日あたりからですね、雨がねものすごくてですね、まあ、台風2号ですかねの影響も、あとさらにね、前線の影響等もありまして、まあ、各地でですね非常にね雨の被害ね大変だったところでございますが、この FM 西東京がねあります西東京市、こちらの方でもですね、この金曜日の夜ね、土曜日大変ねすごい雨が降りましてね、まあ、水がねだいぶ出たところもあったりとかですね、騒ぎが本当に大きくてですね大変でございました。まあ、特にこの週末ですね、土日に、イベントなどがね開催予定だったんですが、やはりこのね、悪天候ということで土曜日、まあ、土曜日は後半、午後からはねもう晴れ間が見えてねだいぶいい天気になったんですけどね、土曜日の中止というね、イベントが結構多かったようでございますね。まあ、この時期運動会をね開催するとこも結構あるんですけどね、学校の方でね、そちらの方も土曜日は中止で、日曜日に開催なんていうねそんな、学校も多かったようでございますけどもね、皆さんお住まいのところはねいかがだったでございましょうかね。本当にね被害に遭われたね、地域もあったかと思いますがね、本当にね雨っていうのはね、またその風もすごかったですけどね、はい、この時期ねあんまりこういう大雨とかねあんまりなかったような気もするんですけどもね、はい、異常気象という感じでもあるんでしょうかね。大変なことでございました本当にね。それではね、そんなことではございますが、6月8日第578回 QRL 早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、それではね QRV コーナーをお送りしたいと思います。今日はですね、いつもね、いろいろとメッセージいただいております川口市の武井さんの方からですね、長野県の松本市にある日本ラジオ博物館を行ってきましたということでね、ちょっとね情報いただきましたんでね、こちらの話題をね QRV コーナーでね、お伝えできればということでございますが、まずはねお手紙でございますけど、長野県松本市にある日本ラジオ博物館を訪れましたということでね、コロナ前に、松本城近くにあって一度訪問しましたが、今は駅から南東に2キロ離れた、塚間というところに移転、移転先へ再来館しました。今回は初めから館長さんと話が弾み、戦前からバブル期あたりのラジオを中心とした、電気製品に囲まれながら許される時間いっぱい楽しみました。プラスチックシャーシのラジオまたはコンパクト化は、アメリカが進んでいた話、また戦時中にこっそり海外の放送を聞いていた内地の人たちがいたなど、あらかじめ伺いたい話を、考えておいたのでスムーズに話は続きました 一つ一つ寄贈されたラジオはそれぞれの思いが詰まっているということで、そこにいるだけでもワクワクしてくる空間ですということでね、まあ、その他にもねメッセージがつながっているんですけれどもね、武井さんね、この日本ラジオ博物館行ってきたということでね、レポートいただきましてありがとうございます。まあ、この博物館のね話題というのは、従前にね、いろんなところでご紹介されていたところでございますので、まあ、皆さんご承知かなということもあると思いますし、まあ、私もねぜひここは一回行ってみたいなというようなね、感じでいたんですけども、ここはですね1925年にラジオ放送が始まってから、テレビが普及する1960年頃までの35年間ラジオは家庭の情報娯楽の中心でしたということで、またあの真空管を使った電子回路の最初の応用製品でもあるラジオセットの歴史は日本のエレクトロニック産業発展の歴史でもあります。で、当館では日本製のラジオを中心に約30年にわたって収集してきた資料を放送の歴史の流れに沿って分類整理をして公開していますということでね、こちらのサイトの方にもですね、記載をしているところでございます。まあ、なかなかねこの歴史的にもですね非常に価値のあるさまざまなものがですね展示されているということでございますよね。はい。まあ、ここはですねそのラジオを中心にいろいろなですね、展示物が あるということなんですが、それ以外にもですね、この昭和時代でしょうね、このね、家電品ね、画像を見るとですね洗濯機とかね、この冷蔵庫とか、昔の炊飯器とかトースターとかこういうようなものもですね、家電コーナーということでですね、この高度成長期の初期の家電製品、こういったものがですね展示されていたりするわけですよね。そして、この白黒テレビね、4本足のテレビね、皆さん懐かしいなんてね、思われる方もいらっしゃると思いますけどもね、こういったものがですね展示をされていたり、そしてまたの木製のキャビネットのね昔ながらのこの五級スーパーのラジオとかね、さらに古いものとかね、そういったものがあったり、そしてですね最近、まあ、最近というわけでもないですがね、このいわゆる、近年のラジオ、こういったものがですねいろいろとこう所狭しというふうに、展示されているというようなところでございますよね。はい。で、いろいろとですねこの展示館テーマを決めてですねこの展示の内容を変えたりとかね、いろいろ様々な形で、やられているようでございますけどもね、まあ、例えばその常設のミニ企画展というのは戦争と無線通信とかですね、こういったものがあったりですね、ラジオの始まり、その他もいろんなものがですね、展示をされているというようなところでございますよね。はい。まあね、こういった昭和時代のですね、このレトロなですね、まあ、ラジオ、テレビなどを中心としたですね、こういったものが展示されているというのはね、この実際に物は本物ですからね、これはね、見れるというのは非常に貴重な場所ですよね、本当にね。はい。とってもね歴史をね感じるですね、展示物ばかりでございますね。はい。この日本ラジオ博物館ということでございますけども、まあ、先ほどですね、武井さんの方からの情報もあったということなんでございますけれども、これ松本市にねございまして、この住所がですね、長野県松本市、塚間 3-10-1、松本市塚間 3-10-1 です。塚間の塚はですね、筑波のね、つくっていう字に、あと間はですね玉の間ですね。はい。これで塚間というふうにね読むようですね。はい。まあ、この場所が松本にあるというのがですね、それについてはですね特にゆかりはないようでございますがね、こちらのオーナーさんがですね、たまたまこの松本にお住まいだったということだと思います。ちょっとですね松本駅からね少し離れてるところのようでございますね。はい。武井さんの方はこちらはね、電車の場合は駅から徒歩だと30分というふうにね、徒歩で30分ということでございますけどね、タウンスニーカーというコミュニティバス、この南コース、この南コースというね、ものを乗って、この西塚間というところですね、西塚間のバス停ので降りていただくと、まあ、割と便利で行けるということでございますね。はい。 まあ、またお車でね行かれる方もいらっしゃるかと思いますけれどもね、住所の方、ナビの方に入れていただければね、よろしいかなというふうに思うところでございますけども、はい、まあ、なかなかねこのなんていうんですかね、こういったテーマをですね非常にこの絞ったですね、博物館というのはですね、またそこで非常に深く掘り下げてですねいろいろとこうこだわった展示をしてますのでね、どんな分野でもですねいいんですけど、非常に詳しく、そして大変マニアックにですね、まとめられているというのがね非常に興味深いところでございますよね。はい、まあ、本当にねこの写真なんかを見ているだけでもね非常にワクワクするところでございますけどもね、まあ、その昔やはりこの BCL がねこの人気になる前の時代のですねこのラジオとかですね短波ラジオ、まあ、そういったようなところもありましてですね、まあ、家電品ももちろんありますけれどもね、まあ、我々にとっては非常に興味深いものがたくさん、展示をされているというところでねございますので、まあ、ぜひですね、お時間があればですね一度、来館されてみ、てはねいかがでしょうかね。はい、もう一度アクセスの方をですね、ご紹介しておきます と、松本駅からですねこのタウンスニーカーというねこれコミュニティバスでしょうかね、こちらの南回りで、西塚間というね、バス停、こちらで降りていただいて、あとさらに徒歩7分というところでございますね。でまた博物館の方にはですね専用の駐車場もあるようでございますがね、無料駐車場3台、その他臨時駐車場もあるということでございますからね、ぜひ、一度ですね お尋ねいただければというふうに思います。開館日はですね土日祝日、それからゴールデンウィーク5月3日から7日お盆休み期間ということで、ございます。でそれと土日祝日ですねこちらが開館日ということでねございますのでね、こちら開館日、お気をつけいただきたいと思います。まあ、基本的にこれお休みの日に開館しているということなんでしょうかね。はい、そんな感じでございます。まあ、詳しくはですね、こちらの博物館のホームページの方にもですね記載をされていますので、ご覧いただきたいと思います。基本的には土日祝日、そしてゴールデンウィーク、それからお盆休みで、こういったところでですねご覧いただけるかと思いますので、ぜひお時間あれば、ご来場いただきたいと思います。入館料の方は大人の方が500円、15歳以下の方は200円ということでねございます。いやね、私もぜひここ、行ってみたいなというふうにね思いますのでね、また私の方でも行きましたらですねぜひこの館長さんにもねお話を聞いてですね、収録などもさせていただこうかなと思っておりますんでね、またそちらの方お伝えできる時が来ましたらですねまたぜひ聞いていただきたいなというふうにね思います。いろいろねもう本当にこういう方にはね、もう全然いろんなことをね、聞きまくっちゃうかもしれませんけどもね、はい、非常に楽しみでありますが、はい、ぜひ、行きたいと思います。はい、というわけでございまして、本日は、川口市の武井さんからね情報いただきました、日本ラジオ博物館についての情報でございました。はい、それではこの辺でね一息入れまして楽曲をお送りしたいと思います。今日はですね、朝ドラのですねテーマ曲、ランマンのテーマ曲、愛の花、これはあいみょんさんの歌ですね。このね牧野富太郎先生のですね、生涯のね、ドラマでございますけどもね、牧野富太郎先生のですね、記念館がですね、この割と近くの練馬区のですね大泉の方にありましてね、もう私も一回も行ったことはないんですけれどもね、前からあるのは知っていまして、で牧野先生のお名前もですね、その関係もあってですねよく、存じ上げているんですが、なかなか朝ドラのねまあだいぶ脚色はしてるんでしょうけどもね、はい、非常に興味深い先生でございますよね。はい、まあ、植物学のね本当に権威ということでございますが、はい、前ね、毎朝ご覧になっている方多いかと思います。今日はそちらからテーマ曲の、愛の花をお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
59
はい、それではね、いつもたくさんありがとうございます。59コーナー、今週もお送りしたいと思います。
また無線、
今日はまず最初の方は初メールということでね、 JH3FAB、奈良の天馬さんですね。はい、奈良の天馬さんですね、ありがとうございます。先週のログブックの話共感しましたと。あ、ログブックのね話、はい、当方も同じく紙ログからかなりの時間をかけてハムログへ転記しました。昔の紙ログを見ると同じく懐かしくまり頑張っていたなと思ったり、アクティビティは今とても低くこれではダメだなと、痛感したところでございます。開局当時には1日10曲近く更新していました。しかも50の AM のところでした。今となってはそんなことは50の AM では無理です。初めて海外と更新は21で UA0 の曲でした。 SSB でしたが嬉しかったことが読み返ってきたり、こんな感じでやっていたので転機が終わるまでには1年以上もかかってしまいましたということでいただきました。ありがとうございます。まあ、ちょうど先週ですね、たまたまですけどね、このログブックの話題がね、メッセージでいただきましたけどね、はい、まあ、なかなかね、この転記をする人、そしてね、まあ、紙ログは紙ログで、最近のところから電子ログにしたよというような方もね、いらっしゃいますけど、まあ、なかなかでございますけどもね。
面白い、
まあ、あのログブックそのものがですね、まあ、先週もちょっとお話ししたかもしれませんが、業務日誌というかね、更新記録になっておりますのでね、まあ、そのあたり、どうでしょうかね。まあ、あの電子ログの場合はやはりあの集計するのがすごくね、もちろん、あっという間にできますのでね、アワード申請とかですね、さまざまな形でですね、データを連動しますのでね、便利は便利なんですけどね、やはり過去の更新を含めて対応するようになるとなれば、データを全部打ち込まなければいけないというようなことでね、まあ、転記作業が必要ということですよね。まあ、膨大なデータがね、結構ね、たくさん皆さんお持ちだと思いますんで、これをね、間違わずに、全部入力するというのはね、並大抵の努力じゃないんですけど、やはりね、時間はある程度かかるかなという感じでございますよね。はい。はい、どうもね、お名前、天馬さん、ありがとうございました。もうね、無事、この転記は終わってるかと思いますけどもね、紙ログはそれでもやはりね、記念に取っておかれるといいかもしれませんね。はい、初期の頃のログというのはね、いろいろと日記に近いような感じで、いろんなことを細かく書いてあったりしますんでね、はい、なかなかいいと思います。はい、どうもありがとうございました。またメッセージお待ちしておりますので、よろしくお願いします。さあ、そしてお次の方はですね、お名前、この方は、海瀬さんですね、荒川 BB101 さん、フリラ特賞 DCR、そして合法 CB で、楽しんでます。アマチュア無線は時々ですが、721、28で楽しんでます。先日、市川、あ、これ千葉の方ですかね。市川へ出向き、特賞でスカイタワー西東京レピーターアクセスチャレンジしていましたが、この場所からはできませんでした。市川の某ビルの屋上からでしたが、なかなか厳しいようです。チャンネルをワッチしていると、交通誘導や駐車場関係の方が扱っている更新がよく聞こえてきました。シンプレックスでフリラを探しましたが、業務以外はワッチできません。まあ、しかし10ミリワットですが、ロケによってはとんでもなく飛んでいくので実に楽しいです。アマチュア無線の QRP とはまた違う感覚ですっかりハマっていますということでね、いただきました。ありがとうございます。市川ですか。ははは、市川ですとね、まあ、千葉県方面から西東京のレピートアクセス、ね、されてる方も結構ねおられまして、まあ、番組の方でもね、先般、加納山でしたかね、加納山の、上からね更新できたっていうね方もおられましたけどもね、はい、まあ、このおっしゃる通り10ミリワットの世界なんですけど、この特徴ね本当に面白いのでね、皆さんぜひ、遊んでいただければというふうにね思います。
はいはいはい、
また西東京レピーターですね、まあ、割と高いところに、設置しておりますので、まあ、結構ね遠くの方からのアクセスをねされる方も多いんですが、やはり、相手の方もですね山の上とかですね、今回のように高いビルの上から出てますというようなことでねやられてる方がね非常に多くてですね、 ずっとチャンネルワッチしてますけどね、時々 CQ 出される方ね、意外なところからの信号が聞こえてくるんでね、びっくりするんですけどね、はい、皆さん同じように特徴のねトランシーバーね、10ミリワットのそのままでね運用されてますんでね、すごいなというふうにね思うところでございますが、はい、ありがとうございます。またレピオートね、ぜひよろしくお願いします。いろんなところで西東京のねレピートアクセスしてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。さてもう一方、この方ですね、ラジオネーム、これはピースケさんって読むんでしょうかね、はい、ありがとうございます。初めての方ですかね。ロシアによるウクライナ侵攻による行為は依然として続いています。アマチュア無線の世界では、コンテストの参加を制限されたり単に更新を拒否するなど、アマチュア無線の世界でそのようなことがというのは実に残念でなりません。アマチュア無線ではそのようなことをせず、全てのアマチュア無線局同士同じ仲間として楽しく QS をすることこそアマチュア無線ならではではないでしょうか。FT8 などでも UA からの呼び出しには全く応答していないケースが、時々ですが見受けられます。アマチュア無線の世界だけでも地球上のアマチュア無線局を平和的に QS を頼しみたいと思います、ということでねお書きいただきました。ありがとうございます。まあ、そうですね、特にコンテストではですね、やはりこの制限しているコンテストもね、まあ、なきにしもあらずで、まあ、いろいろとねあるんでございますけれどもね、まあ、やはり、アマチュア無線の方の世界ですからね、お書きになっている通りで、QS をすること自体にはね全くね、問題ないというか、ね、アマチュア無線家同士のね、更新ですからね、気にせず更新をしたいなというふうにね思っているところでございますけどもね、はい、
もう寝たら、
まあ、なかなかFT8 の方でもですね、まあ、相手のコールサインによってはこう制限したりする方も中にはいらっしゃいますけど、やはり呼んでくる曲はね全て拒まず QSO っていうね、のが基本なのかなという気もしますけどもね、はい、なかなか更新したいところの曲がね呼んでこないっていうね、そういうことで、いろいろと制限されてる方もいらっしゃると、もちろんねフィルタリングができますからね、そういう意味ではねなかなかこう日本もですね、JA はもう本当に、雑魚ですからね、なかなか相手が更新してくれないっていうね、そういう方もね、海外の局にもね、中にはいますのでね、まあ、それは何とも言えないところでございますけどもね、まあ、いずれにしましてもね、アマチュア無線局同士ですからね、ね、楽しくこう更新するというのがね、基本だと思いますね。はい。どうもね、ピースケさんありがとうございました。はい。まあ、FT8 をね、いろいろとやられてるんでしょうかね。DX のもやられてるかと思いますけれども。またね、ぜひ、いろんな話題、お待ちしたいと思いますのでね、メッセージお待ちしたいと思います。どうもありがとうございました。というわけでございましてね、時間は今日いっぱいでございますかね。59コーナー以上でございます。
もう、先に寝るよ。
はい、というわけでございましてね、本日も聞きいただきましてありがとうございました。エンディングのお時間になってしまいました。先週放送したかなと思いましたけど、まあ先週末はねかなりねコンテストが入り乱れてましてね、複数のコンテストがね開催されてましたよね。はい、やはりワッチしてみますとね、非常に皆さんいろんなコンテストに同時に参加されてる方とかね結構いたみたいでございますけど、まあかなりね CQ コンテストのね信号、私はまあ CW メインで聞いてましたけどね、たくさん聞こえておりましたよね。はい、まあそれぞれ略号がですね付けられますので、これによってコンテストどのコンテスト参加してるのいうのがねよく分かりましたけれども、ちょうど3つ4つですね重なってる時間帯がね少なからずありましたんでね、その時間帯一番大変だったんじゃないかと思いますけどね。はい、皆さんね、ローカルコンテストでございましたけどもね、お楽しみになったのかなというふうにね思います。大変賑やかな、週末でございましたね。はい、そしてですね、今日ねご紹介しました日本ラジオ博物館でございますけども、非常にねこの資料とかもねたくさんこの揃ってるようでね、すごい貴重なものばかりみたいですよね。はい、この博物館さんのねサイトなどもですねいろいろとこの、拝見してみますとですね、なかなか 興味深いものばかりでございまして、ますますこの館長さんにお会いしてですね、いろいろとお話をお聞きしたいなというふうにね、思っているところでございますけども、この例えばね、あのラジオ以外でね、このハイファイっていうね、このハイファイ機器とか、ハイファイっていう言葉自体がもうなかなか懐かしい、ね、あの響きでございますけどもね、はい、それからまあ、ね、先ほどもちょっとご紹介してましたけどもね、戦争と無線通信のね、こととかですね、まあ、歴史上起こったこととのね、ラジオの関係とか、まあ、そういったようなところがですね、時代とともにこのラジオがどういう役割をしていたかというようなところとかですね、またあの貴重な通信機器、またあるいはですね、パーツ関係もね、いろいろとなんか真空管含めて、展示その他ね、があるみたいでございますね。はい、これはねやっぱり、ぜひね、行きたいところですね。はい、まあ、館長さんもちろんアマチュア無線のね資格もお持ちのようなんでございますがね、やはり、どちらかというとこちらの方かなという感じですね。まあ、平日はやってなくてですね、土日祝日のみ、開館ということでございますからね、逆に言うと行きやすいのかなという気がいたしますね。はい、ちょっとね、松本駅から電車、まあ、交通機関でね行かれる方ですとね、ちょっとあの遠い感じがしますけれどもね、はい、散歩がてらにねゆっくり歩きながらね、向かうというのもねいいかもしれませんけどもね、はい、ぜひ皆さん一度ね訪れていただきたいというふうに思います。はい、というわけでございまして、本日も QRL をお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKY-MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。